ただいまは新約聖書のルカによる福音書の23章32節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。レントの季節、受難節の季節に入りましたから、礼拝の中で何度かにわたって、キリストの受難、ご受難に関する物語を学んでまいりましたが、今日のところはいよいよ主イエスが十字架につけられた場面ということになります。キリスト教信仰の中心にはイエス・キリストの十字架と復活ということがあります。まさにイエス様の十字架のもとにこそ私たちの救いがあり命がある、それがキリスト教信仰の中心的なメッセージです。ある人が言っておりましたが、主の十字架には死んではいけない、生きよと私たちに語りかける神のご意志と招きがあります。私たちが死の中に、滅びの中に飲み込まれてしまうことを許さない、たとえ私たちの地上の生涯に死というものがあろうとも、それで全てが終わってしまうというものではない。その死の闇の中にも死の十字架が立っており、それゆえにその死を超えた命がある、その命に生きなさいと神が決意され、私たちに語りかけておられる、導いておられる、そういう神様の御心がキリストの十字架には込められている。ですから私たちも教会生活、霊界生活においてこのキリストの十字架のもとに集まり、それを通して神様の命に預かって、新たにされて毎日の生活の中へと使わされていくのです。そんな思いを込めて、今日はこのルカによる福音書に記されている御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。で早速、その言葉に目を向けてまいりますが、一つ注意したいことがあります。それは十字架というのは、もともとは私たちに命をもたらすものではなくて、むしろ正反対に人を殺すための道具、死刑の道具でありました。でしかもその当時十字架の刑に定められますのは最も重い罪を犯した重罪人でありました。ですから十字架につけられるということは、罪人としてあなたには生きる資格がないと呪われ、この世から排除されることを意味しておりました。その関連もあって、このルカによる福音書の23章の32節以下のところ、語り方に一つの特徴があります。お読みになってお分かりかもしれませんが、非常に簡潔な語り方をしております。ここには十字架の刑というものがどれほど残酷で無ごたらしいものか、そういうことを生々しく述べる、そういうところはほとんどありません。またこの十字架につけられた時にイエス様がどれほどの苦痛を味わわれたか、どういう思いを抱かれたか、そしてそれにもかかわらず私たちを救うためにどれほどの痛み苦しみを耐え忍ばれたか、そういうことをあたかも同情をしたかのように語ろうともしておりません。ここに語られておりますのは、まずイエス様が二人の犯罪人とともに十字架につけられたということ、先ほども申しましたように十字架というのは重罪人を処刑するためのものです。そのことをはっきりさせるかのようにイエス様も二人の犯罪人とともに同じ重罪人の一人に数えられて十字架につけられた、そのことが、その事実だけが語られております。それからもう一つここで 強調されておりますのは、そのイエス様を見て、十字架につけられるイエス様を見て、人々が皆、そこにいた人々が皆、イエス様のことをあざけり侮辱したという事実です。簡潔な記述の割には、人々がイエス様を侮辱したということが繰り返し語られています。34節の後半で、人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。十字架のもとにいた人々がどのようにイエス様を侮辱したかということがここには記されております。また36節に行きましても、兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。で、ユダヤ人の議員の場合も、ローマの兵士たちの場合も、イエス様を侮辱する言葉は同じでありました。他人を救ったのだ、もし神からのメシアであるならば自分を救いなさい、本当にお前がユダヤ人の王だ、神からの救い主だと言うなら、まず自分を救ってみろ。それがあざけりの言葉ですね。それができないようなあなたは、救い主と言えるのか、そんな資格があるのか、あなたは一体何なのか。で、この言葉は、私たちもおそらく、反論できないと思うんですね。すぐには反論できないと思うんですね。いや、むしろもし私たちがこの場にいたとしたならば、同じことを言ったに違いない、同じことを思ったに違いない。少なくともイエス様をこのように侮辱する人たちに対して、あなた方は何ということを言うんだと、イエス様をかばうように反論することはできなかったと思います。ユダヤ人の王として、神からの救い主としてこのように来られたイエス、そしてこれまで実際そのことを証しするかのように、多くの病の人、貧しい人々を救ってこられた主イエス、ところがそこには救い主としてのお姿を見ることはできましたけれども、今この土壇場に至って、ここという時になって、イエス様は自分を救うことができない、人々から侮辱されたまま、何もできず不本意な、みっともない死に方をしようとしている。それはおかしいではないか。ここで自分を救うことができないなら、本当にあなたは救い主なのか、本当に私を救ってくれるのか、それが救い主として通用するのか、私たちも共通に抱く、やはり思いではないでしょうか。このイエス様の、どこが救い主と言えるのか、しかしもちろん聖書はそういう疑問を出したまま終わっているわけではありません。自分で考えなさいと、私たちに宿題を出しているわけではないのです。ここで私たちは一つの言葉に注目させられます。それは35節、まあ、先ほども読みましたけれども、議員たちが嘲笑って言った言葉の中にあります。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。で、普通に読めば大抵の方は気に留めることもなく読み過ごしてしまう小さな言葉に過ぎないと思いますが、選ばれたものならという言葉があります。これはルカによる福音書だけが記している言葉です。そしてルカは、この福音書を書いたルカは、この言葉に深い思いを込めて書いているはずです。というのも、選ばれたものという言葉は聖書においては非常に重要な言葉、 で、実は今日古川による福音書と合わせてお読みいただいた旧約聖書のイザヤ書の42章の一節に出てくる言葉を反映する言葉です。あ、ごめんどうですが、ご覧になれる方、イザヤ書旧約聖書の1128ページですね、イザヤ書の42章の一節を、もう一度ご覧いただいたらいいのではないかと思います。旧約聖書の1128ページですね、イザヤ書の42章の一節、このように言われております。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。ここに私が選びという言葉があります。そのように神に選ばれたものであるがゆえに、ここで私のしもべと呼ばれている人は神の御心にかなうものであり、神様がご計画されている御業を行うのにふさわしい人、その意味で御心にかなうもの、そのように言われております。で、ちなみにそう聞いております、そう聞きますと、このイザヤ書の42章の一節と聞きますと、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんが、この言葉はイエス様が福音書の中で公の活動を始める前、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられた時に天から語られてきた言葉とも響き合う言葉です。あの洗礼の場面でイエス様は天から語られる神の言葉を聞きました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。これは私が選び喜び迎えるものであるという、このイザヤ書42章1節のやはり御言葉を反映しています。その御言葉をもってイエス様はご自分の地上における使命を自覚され、救い主としての歩みを始められた。そして今この十字架において、神の御心にかなう、神の御業をなすのにふさわしいものとされる、選ばれたもの、そのようにイエス様は呼ばれた。もちろんそれは議員たちはそんな深い信仰を持ってその言葉を使ったわけではない、あざけりの言葉としてそう言ったんだけれども、しかしルカはその言葉を旧約聖書が証ししている神の御心を示す言葉として、私たちにイエス様が誰かということを私たちに示す言葉としてそこに書き記したのです。それは主のしもべと呼ぶべき人物です。神に選ばれたからといって威張って人々の上に立ち、人よりも優れて人を支配するというものではなくて、むしろ主のしもべとして使えるものです。そしてそのしもべである以上、どんな危機の中でも簡単に敵を破ることができる、自分を救うことができる、だからこそ他人を救うことができるという、いわゆる私たちが思い描く王者や英雄のような人物ではありません。主のしもべとして苦しみを負いつつ神に仕えていくもの、そして自分を救うのではなくて、苦しみの中にある、押さえつけられているような闇の中にある、罪の中にある私たちを救うために、ご自身が私たちに代わって破れの中に立ち、その滅びの中に、滅びに向かうような闇の中に立たれる、その滅びの運命一切をご自分の身に負っていかれる、そういうしもべです。神様は聖書全体を通して私たちの救いを何か英雄のような人物に任せたわけではなく、このように私たちの罪を背負ってしもべとして仕えていくしもべに託したのです。このようなしもべを通してこそ、私たちは私たちを苦しめるさまざまな力や 支配から解放されて、神のもとに回復される道が開かれる。神の祝福に預かる道が開かれていく。それが、イザヤ書の証しする神の御心であり、いや、ただ単にイザヤ書だけではなくて、聖書全体が証ししている神様の救いのご計画、神様の救いの御心なんです。もう一度ルカ福音書の23章に戻りますが、ここで明らかにされているのは、そのような神の御心がわからない人々の不信仰であり、私たちの不信仰、罪であります。その観点から最後に、この箇所で人々におそらく最もよく知られていると、このところで最もよく知られている言葉の一つだと思われる御言葉を見て終わりたいと思います。34節の言葉です。十字架の上で、その想像を絶する苦しみの中でイエス様は言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様は神に向かって父よと呼びかけています。人々の不信仰と罪が渦巻いている私たちならば、もうダメだと絶望する以外にないような状況の中にあって、なおイエス様は神を父と呼んでいらっしゃる。それはイエス様の信仰、神に対する揺らぐことのない信頼があります。この道こそ神に選ばれたしもべとして、いや、神の御心にかなう独り子として、神の御業を成し遂げるために私が使わされた道だ。そのように固く信じ、その神の御心に従う信仰があります。そしてその中で、その信仰を持って神に願うんですね。彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。私自身振り返りますと、このイエス様の祈り、十字架の上における祈りを、どちらかといえば消極的な言葉として、感動はしてまいりましたけれども、消極的な意味で受け止めてきたように思いました。人々はこのように神の御心に従っているイエス様の、その救い主のことが分からずに、むしろそのイエス様のことを侮辱している。でもそういう中でイエス様は、まあ、優しい人で、そういう人々の罪を多めに見て許してやってください、自分が何をしているか分からないので責めないで、裁かないでください。まあそう、父なる神様に取りなしている。まあそう、そういう言葉として受け止めてきたように思います。まあもちろんそういう側面が全くないわけではありません。でもこれは単なるそういう優しさみたいなことを表すだけの言葉ではないはずなんですね。もっと積極的に神様の勝利、そして本当に私たちを罪の力から解放する救いを望みつつ祈っていらっしゃるイエス様の真実が込められています。で、ここで許すと言われている言葉は、ただ多めに見るという意味ではなくて、解放するという言葉なんですね。ですから罪を許すというのも、ただ罪を多めに見て、まあ、裁かないでおこう、罰を与えるのをやめよう、そういう意味ではありませんで、その人が罪の支配から解放されて、新しい命を生きることができるようになる、 神の子としてその神の祝福のもとに生き生きと生きることができるようになる、そういう意味合いがあるのです。ですから父よ、彼らをお許しくださいとイエス様が祈ってらっしゃるのは、今こそこの十字架を通して、私の十字架を通して彼らをその罪から解き放ってください、罪の支配から解放してください、私はあなたの御心に従ってこの十字架につきました、この十字架において人間のあらゆる罪と裁きを彼らに代わって身に負います。確かに彼らは自分が何をしているのか分かっていない、神の御心も分かっていない、不信仰なものです。罪の中に、今なお罪の中にあるものです。しかし、この私の十字架のゆえに、彼らを滅びに渡すことをしないで、その罪から救い出してください。その罪の支配から解放してください。彼らが罪のゆえに、罪の中で死んでしまうことがないように、滅んで失われてしまうことがないように、その支配から解放し、彼らを生きるものとしてください。死ぬものとなるのではなくて、あなたの祝福の中で、あなたが与えてくださった命を喜んで生きるものとしてください。そういうイエス様の信頼に満ちた、信仰に満ちた祈りです。私たちもそのような罪の中にあるものですが、神の御心がわからないものです、なかなかわからないものですが、そのようにして生きるようにと、神様の命を生きるように招かれていることを改めてこのところで覚えたいのです。死の十字架のもとに立ち返って、今も罪を犯し、人を傷つけ、自分も傷つけているものですが、そこに神様の許しの恵みと罪に対する勝利を見出し、そこに私たちの命を委ねていきたいと思うんです。ただもちろんそのために私たちは自分の罪というものをしっかりと見つめる必要があります。今日はあまり触れることはできませんが、この箇所の中で人々が神の御心が分からずに荒れ狂っている中で、一人だけ、どうしてか分かりませんけれども、神様の奇跡によって目が開かれ、イエス様の救いを見た者がいます。それはイエス様と一緒に十字架につけられた犯罪人の、二人の犯罪人のうちの一人です。彼は自分の運命のすべてを、今や地上では失おうとしている自分の死をも超えた自分の運命をイエス様に委ねて、このところで全てイエス様に委ねております。しかし、その彼は自分の中にある罪の闇というものを痛いほど自覚されたさせられた罪人に他なりません。こういう闇の中にあるものこそ、自分の闇をしっかりと知るものこそが、神の御心によって神の命に生きるということ、生きよと私たちに語りかけ招いておられる、その御心を知ることができるのです。闇の中にこそ主の十字架は立っています。私たちもまた毎日の生活の中で、自分自身の中に闇を見ざるを得ない時があるでしょう。しかしそこにこそ主の十字架が立っています。 そこにこそ新しく生きなさいと私たちを招き立ち上がらせてくださる救いの道が開かれております。そのイエス・キリストの十字架を私たちは見上げていくのです。そのようにして私たちのために開かれた救いの道に、新しい命の道に、神様と共に生きるその命に預かっていく祝福に改めて身を委ねてまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、イエスキリストが十字架につけられた場面の御言葉を改めて聞くことができ感謝をいたします。そこにおいてまず示されますのは、あなたの御心を理解できない私たちの罪であり、罪の闇の中にとらわれている私たちの弱さ、私たちの貧しさに他なりません。しかしそこにこそイエス・キリストの十字架が立てられました。そこにこそ私たちを救ってくださるイエス・キリストの十字架が立てられました。どうぞ私たちはその十字架を、十字架の向こうにあるあなたの新しい命の道を仰ぎ見ることができますように、自分の罪を見つめながらもその向こうにあるあなたの確かな命を仰ぎ見つつ、あなたにすべてを委ねて歩むことができるように導いてください。またそのあなたの恵みを自分自身が生きるとともに証ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。